OD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46の富田鈴香です。よろしくお願いいたします。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグほっと一息をつけて実況よろしくお願いいたします。先週言っていたコナンのモノマネしたいと思います。チュルルルチュンチュチュチュチュルルルチュチュチュチュルルルチュドゥチュチュチュチュルルルチュチュチュチュチュチュルルルチュチュチュチュチュルルルチュドゥプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルプルトゥルルって。え、似てません？結構自信作だったんだけどな。わー、思ったよりか。わー、もっとトランペット感あった方がいいんですかね。プープープープープー、ちょっと待って。しー、いや、終わり。勉強し直しますね。楽器の勉強からしてきた方がいいですね、これは。でも一回やらせていただいたことあります。あの、ハーモニカだ。ロードのハーモニカ。あ、ちょっと。
なんで？
あ、ダメだ。楽器ものはね、不調でしたね。まあでもほら、楽器って季節によって、ギターとかもね、冬はチューニングずれがちですから。花粉が飛んでますからね、最近。私、超花粉症なんですよ。だからもう多分花粉症のせいだ。チューニング合わなかった。なんか花粉って大変ですね。滑るのも花粉のせい、全部。でも私、この間、パンサーの向井さんにお会いした時に、ラジオってどうやったら面白くなりますかって聞いてきたんですよ。そしたら、あの、向井さん曰く、朝起きて5分のことをいかにその30分に伸ばして話せるかみたいなことを言ってらっしゃって。あれ？いや、でもなんか響いちゃったんですよね。私って本当にメモとかにしてきたことを、例えば10個項目書いてたとしても、そのラジオで10個全部話し切っちゃうぐらい、話のその膨らませ能力が今のところ欠如してるんですよ。まあそれはこれからね、まあまだ23歳なので、まあ50歳ぐらいにラジオやった時にも、本当にこの人のラジオ聞いてて楽しい、面白い、みんな聞いてほしいと思うラジオパーソナリティになれてるかもしれないという望みをかけて、この数年ね、ちゃんと培っていきたいなと思うんですけど、いや、確かにそうだなって響きました。だから、これから、あの、芸能人の方に会うときは、ラジオってどうやったら面白くなりますかっていうのを、あの、最初のアイドリングトークとして聞いていきたいなと思います。だって、結構ラジオやってらっしゃる芸能人の方って多いですよね。あれ、今までだと、車買ったんですよ、最近とか、自分の話になっちゃうんですけど、やっぱそれは、相手の方の、ラジオに対する信念とかも聞けるわけじゃないですか。聞いていきたいと思います。さあ、そろそろ卒業シーズンということなんですけれども、もう桜もね、咲いてるんですかね。そろそろ早咲き遅咲き、まあでも地域によってなのかな。でも最近まだ寒いですね、本当に。まあでも桜見に行ける時間あるかな。でもどうだろう、やっぱり3月中盤は多分ライブのリハーサル詰まってるので、夜桜とかになっちゃうかもしれないですね。ライブのリハーサルが、まあ8時とかに終わって、そっから母とドライブ行ってとか、夜桜見に行くタイミングだったりするのかな。どこが有名なんですか、桜って。じゃあ、ちょっと読ませていただきます。神奈川県53歳男性、フレッシュミーツさん、ありがとうございます。ジムに購入おめでとうございます。ドライブ企画の提案です。道志道の桜満喫ドライブはいかがでしょうか。通常、平地では、3月下旬頃が桜の見頃ですが、富士山周辺の高いところは4月下旬が見頃だったりします。そうなんだ、ちょうどいいかもしれない。ライブが6日7日に終わるから。なので4月中旬頃であれば、山中湖方面から東京方面にドライブすることで、桜がつぼみからだんだん満開になっていき、散っていくところまで1日に味わえます。すごっ。え、 だから1ヶ月を1日で凝縮して味わえるってことですよね。仕事が忙しいと天気とかタイミング合わせられず、なかなか桜を満喫することが難しいと思いますが、優しい。このドライブであれば必ずどこかで満開に出会えると思うので、天気さえ良ければ桜が満喫できます。休みの日は交通量がとんでもなく多いので、ぜひ平日の昼間にドライブしてください。くねくね道で狭いところもあるので、くれぐれも安全運転で。優しい。どうしてリスナーさんってこんなに優しいんだろうか。楽しそう。山中湖方面から東京方面ってことは中央道ですよね。私中央道大好きなんだよな。でも4月中旬頃だったら私も行けると思いますよ。行きたい。道志道ね。くねくね。山道ですね。うわ、懐かしい。結構、本当に富士山の周りの山道って、あー綺麗！富士山だ。富士山の周りの山道って夜真っ暗じゃないですか。一回母とドライブした時に、宇多田ヒカルさんの結構暗めの曲を聴きながらドライブしてたら、ちょっと本当に一回怖くなっちゃって音楽切ってドライブしてたことあります。本当になんか出そうなぐらい暗いんですよね。車のヘッドライトが頼りみたいな。でも最近運転にもちょっと慣れてきたので、山道とかも本当に走るようになってきたので、自分のドライブでね、ぜひ行きたいと思いますね。
めちゃめちゃいいね。
いいですね、道志道、うん、まあでも私が隣に座るとこんな特典があるっていう話しちゃいますと、まあでも車の運転手にとって一番大事なのってあれじゃないですか、助手席の人が寝れるかどうかじゃないですか。やっぱ安心感があるドライブってだからこそ寝れるじゃないですか。運転手の人がちょっとなんか緊張感ある感じだと自分も緊張しちゃうじゃないですか。だから隣に座ったら寝てあげるよってナビ最初に設定して、音楽だけちょっと携帯で流しながら寝てあげるよっていう特典がついてます。可愛い寝顔が見れるよっていう特典付きです。運転中でもやってもらいたい男性の仕草って。まあでも一番私が、でも仕草って言いますか、ブレーキは緩く踏んでもらいたいなっていうのありますね。はい。ブレーキってやっぱり思ってるより助手席の人の方が感じるので、そこはちょっとまあお願いと言いますか、要望と言いますか、嫌だな。こんな彼女隣に乗せたくないですよね。でも私が運転席だったら、ブレーキはもう相手のことを考えて緩く踏みますよって、信号の10メートル前からゆっくり遊びも感じながら、ブレーキの遊びも感じながら踏みますよって感じですかね。でもやっぱ、ドライブデートとか憧れですよね。みんな。江ノ島じゃないですか、やっぱ。でもやっぱドライブ、どっかに行くのが目的じゃなくて、ドライブが目的なので、どこに行くかじゃなくて誰と行くかだと思います。結局ね、ドライブって。皆さんドライブ楽しんでください。はい、ということでオープニングはこのぐらいで曲に行きたいと思います。車の中で私がよく聴いている曲です。ビーズでギリギリチョップ。ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、富田鈴香がお送りしております。さて、先週スーパーフォーミュラとアベマのサーキットで会いましょうシーズン2についてたくさん話してしまって、リスナーさんのメールが本当にね、2通3通しかご紹介できなかったので、今日は時間の許す限り読んでいきたいと思います。それでは行きましょう。東京都28歳男性、ハンペン侍さん。スージー、こんにちは。ジムニーシエラの愛称を考えてみました。そもそもシエラってどういう意味なのかと調べたら、山脈や連峰だそうです。そうなんだ。それを踏まえて、峰スジ子なんていかがでしょうか。かわいい。私これ言ったことありますか。峰フジ子みたいになりたいんですよ。峰フジ子がこれ、スタイルもそうですけど、なんか生き様、峰フジ子憧れ。これめっちゃいい。ちょっと待って、1通目からこれ多分いいと思って出したわけじゃないですよね、おそらく。結構ドハマり、ドンピシャで好きなんですけど、峰フジ子。うわ、いいわ、これにしよう。いやでも分かんない分かんない、もっといいの出てくるかもしれないから。ハンペン侍さんセンスいいですよ。これ私の好み分かってますね、多分。さすがだな。次、岩手県48歳男性、お兄さん。富田さん、こんにちは。富田さんの愛車ジムニーシエラのニックネームとのことですが、富田さんがハマっているカービーから、カービー、CAR に B、 もしくは日向坂のペットことポカからポカというのはいかがでしょう。ご検討のほどお願いいたします。却下です。ちょっとごめんなさい、あの正直なこと言うと口で言って分かりづらいところがちょっとある。そうだな、でも確かにカービィ可愛いですね。でもカービィってなるともうカービィの著作権に引っかかる可能性ありますからね。ありがとうございます、考えてくださって。愛のある却下です。はい、次、岡山県19歳女性、のむのむりんりん、のむりんりんさん、ありがとうございます。スージーこんにちは。先日のスージー会で愛車のニックネームを募集していたので私も考えてみました。スージーの愛車×ジムニーでラブニーはどうですか。可愛いですね。スージーだったら入れないで入れないであろうラブというワードは確かに。ジムニーはかっこいいのにニックネームがラブニーだったらギャップがあって可愛くないですか。そうですね、ちょっとハマらないかもしれない。可愛いけどやっぱちょっとミネスジコが良すぎて、ミネスジコ最後に見るべきだったかもしれない。ちょっと待って、ミネスジコが今のところ100点すぎてダメだ、ごめんなさい、ありがとうございます。でも可愛いですよ。確かにラブあんま言わないですからね、あんま使わないから。いや、ありがとうございます。千葉県26歳男性、ドンピシャフミエモンさん、富田さんが購入したジムニーシェーラーのニックネームを勝手に考えました。カラーがジャングルグリーンなのでスージーという愛称を合わせてジャグジーはいかがでしょうか。お風呂に入ったかのような癒しの効果を与えてくれること間違いなしです。これもうジャグジーなんですよ。もうなんかあのジャグジーが浮かんできちゃうな。ちょっとオリジナリティもうちょっと欲しいかもしれないので、ちょっとありがとうございます。まあ、ちょっと検討させていただきます。神奈川県23歳男性、3歳のサイさん、ありがとうございます。富田さんこんにちは。以前の放送でジムニーシェーラーの名前についてお話ししていたので僕も考えてみました。ズバリ富田鈴カー。車に名前をつける人はカッコつけた名前をつける人が多いと思います。辛辣。しかしとにかく人と違うことをしたい富田さんには個性的な名前の方が似合うと思います。分かってますね。バラエティ番組で車の話をするときこれぐらいダサい方が突っ込まれやすいと思います。もうダサいって言っちゃってるじゃないか。富田鈴カー。あー、ちょっとあれしてます、シミュレーション。私最近車買ったんですよ。それ名前つけたんですけど、あの富田鈴カーって言うんですけど。確かにな、狭間だな。あの一人の女性の人間としての富田鈴香のつけたい峰筋子と、一人のアイドルとして売れたい富田鈴香の中の富田鈴カー、せめぎ合ってって。でも私峰筋子がいいよ。え、どうしよう、富田鈴香。あー、ミネスジコがいい。ミネスジコがいい。どうしよう、もう一つ、愛知県47歳男性、壁チョロさん、ありがとうございます。こんちくは。まずは納車おめでとうございます。ジムニーシェーラー羨ましいです。今度貸してください。なんだこのメール。貸すか。ところで以前放送でシエラちゃんの愛称を募集しようかなんてお話しされてましたね。なので考えてみました。シエラちゃんは。なんでこの人シエラちゃんって呼んでるの。シエラちゃんはもはやスージーにとって我が子と言っても過言ではないと思うのです。そうですね。なのでスージーの子、略してスジ子はいかがでしょうか。とても可愛くてみんなに好かれる愛称だと思うのです。ぜひご一考ください。確かにスジ子可愛い。でもスジコにするんだったら私はミネスジコにしたいですね。いやでも可愛いですけどね、スジコ。スジコ？スジコかな、スジコ。いやでも富田鈴かセンスありますよね。いや結構やっぱりセンスありますね皆さん。いやちょっと待って、これ本気で迷っちゃうかもしれない。一回持って帰りますね。やっぱ今後の芸能界を生き抜くために富田鈴カーにした方がいいと思うんですけど。いやでもやっぱ一人の人間として人生をかけて頑張って買った車に、いやでもなぁ、いやでもわかんないですよ。もしかしたらその富田鈴カーでめっちゃバズるかもしれないっていう可能性もある。いやこれ結構真剣に考えないとですわ、本当に。今年のあの私のこの車のといえば富田鈴カーと言っていただけるためにもこの名前は結構大事な選択になってくると思います。結構これ分かれ道ですよ。もう結構この2つで今絞られてます。なぜか富田鈴香もちゃんと選択肢に入れてるっていう。いやでも結構センスあると思いますよ。 やっぱちょっとダサい方が突っ込まれやすいって言って、あーってなっちゃいましたもん。今までもだって私こういうなんか人生でそういう道にやっぱ王道じゃなくてちょっと邪道な方に行こうっていう、なんだろう、好奇心とかがあったので、その頃の自分を忘れないためにも富田鈴カラーにするべきなのかもしれないですね。考えます。次回まで考えてきます。ということで、じゃあ次行きたいと思います。なんか募集して、私募集ばっかしてますね、このラジオで、神奈川県23歳男性春の日さん、スージーこんにちは。3月で卒業シーズンということで、カラオケのレパートリーにアンジェラ・アキさんの手紙背景15の君へを新たに加えてほしいです。メッセージのある力強いあの楽曲をスージーの綺麗な歌声でぜひ聞きたいです。お願いします。あの歌で企画やりたいですねみたいなお話をしてて、でもこれただ歌うだけで大丈夫なんですか？ただ歌ったらただ私の自己満ですよねでも私ボイトレ昔行った時にちょっとボアさんとアンジェラ・アキさんのぽい歌い方だねって言われたことあるんですよ昔。ちょっとアンジェラ・アキさんやらせていただきます。これ歌います。チューニングしてきます。アンジェラさんチューニングしてきます。ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ背景この手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう。15の僕には誰にも話せない悩みの種があるがあるのです。こっちだな未来の自分に当てて書く手紙をこれだな。にと素直に打ち明けられるんだろう。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は。ちょっとあ行の時口大きく開ける感じだろうな信じ歩けばいいの一つしかない。ここちょっと刻むんですよアンジェラさん。場に濡れて苦しい中で今をここ今をここですよ今ここです。いやこれ楽しいですね。なんか人の歌い方とかの特徴をちょっと研究する、モノマネ研究所みたいな感じで今を生き、あ、すいませんさあ次、東京都21歳男性おぼしさん、スージーのカラオケレパートリーとして加えてほしい曲を考えました。大黒摩季さんのラララはいかがですか。大好き。この曲は大黒さんの代表曲で高音が印象的なのでスージーの美声を発揮できるストック曲になると思います。ありがとうございます。私の声の特徴とかも分かってくださってる上でこの曲大好きです。私熱くなれとかあなただけ見つめてるとかめっちゃ好きなんですよ行きましょう。ラララ大黒摩季さんで、ね、ラララ。懐かしい匂いがした長年の花どかい恋愛中でもっと楽しいと思ってた好きになるのは簡単なのに輝き持続するのはララララララララ。やっぱりあ違うまだ持ちたはあなたに会いない。いいんじゃないですか。結構良かった。やっぱ母がめちゃめちゃ大黒摩季さんが好きで一緒にドライブ中に歌ってたりするんですよ一緒に。だからちょっとやっぱあのチューニングがあの自然と合っちゃってる感じがありますよねいやーでも歌ってこういうものだと思います。一緒にやっぱ楽しめるラーラーラララーラララーラララ今日の明日はあなたに会いたい。ちょっと会いたいと会えないかちょっと混雑してますけれども、やっぱ好きですね。歌うの楽しいなって思いますね。募集しましょう。モノマネ研究所研究しましょう。 それでいいところばかり吸収して最強の富田鈴香になるぞっていう感じですかね。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ。今週はこちらをご紹介したいと思います。日向坂46、11枚目の最新シングル。イエイ!やったー!近々、近々ですね。私たちの日向坂46の11枚目の最新シングルが発売となります。そしてその CD なんですが、ローソンの店内のロッピーか HMV で購入すると限定特典で生写真もついてくるそうですね。毎回生写真をこうやって特典で出していただいてるんですけれども、なんか2人1組とか3人1組とかでもらえる生写真ってなかなか本当にこのロッピーさんとか HMV さんだけだと思うので、そのペアとかも楽しんでねいただけたらなと思いますし、今回のシングルのセンターは、4期生でまだ加入して2年経ってるかなぐらいの正源司陽子ちゃんという17歳の子なんですけれども、まだ高校生でね、本当にあどけない、やっぱり自然体な可愛さっていうのがすごく素敵な溢れる子だなと思ってまして、私はもう常に自然で、自然でしかない。いやだから本当になんか何にも染まってない子だなと思いますし、何よりなんか陽子はすごいおてんばで、メイクさんとかもずっと話してたり、なんか自分の好きなこととか楽しいこととかを率先してやりたいタイプで。だし、すごくそういうところはなんか私たちもなんか子供を見守るような、なんか子供の運動会を見守ってるような気分で陽子をめでてます最近。ただなんかその反面、一人で多分抱えたり悩んだりするところもあったりすると思うので、そういう面はなんかお母さんとしてもですけどまあ一先輩としても後ろから支えながら今シングル盛り上げていけたらなと思いますね。はい、ということで日向坂46の最新シングル買おうぞと思っていたあなた、ぜひローソン店内のロッピーか HMV で購入して生写真をゲットしてみてください。ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、富田鈴香がお送りしてきました。そろそろエンディングのお時間です。いや、こんなに私モノマネめちゃめちゃやってますけど、ちゃんとあれですよ、舞台とか最近見に行ってます、何本も。本当に時間があるときは当日券とかで自分で買って最近見に行くんですよ。去年とかなんか時間あるときに、まあ行けたらいいなぐらいの気持ちだったんですけど、最近はもうお休みモノマネの舞台じゃないです、そうお笑いの舞台もまあ去年一回だけ見に行ったことあるんですけど、本当にもう女優さん、小池栄子さんとか宮沢りえさんが出演されてる舞台とか最近見に行ってきたんですけど、もうやっぱり花がある方々のそういう舞台に立つ姿を見てるだけでなんかもう圧巻と言いますか、やっぱり本当に表舞台に立たれる方って本当にすごい壮大な、一人で立ってるだけでパワーがあるなって思って、いやそういう人になりたいなってずっと思ってますね。いや、モノマネ担当じゃないです。モノマネはもうそうですね、モノマネで知っていただいて、そこを入り口に、あ、こういう富田鈴香っていう一面もあるんだよって思っていただけるような、その一個の素材としてねありますけども、はい。いやだからその自分の中でのなんだろう、教養とか好きなことも最近本当に吸収している期間なので、本当になんだろうな、助走の期間といいますか、3月は結構悩むことが多かったんですけど、やっぱ野菜もそうなんですけどね、旬の野菜があるんですよ。例えばですよ、キャベツって年中出てるんですけど、春がやっぱり一番美味しい、白菜は冬が一番美味しい、ナスは夏が美味しいじゃないですか、トマトなんてその季節に食べるとベータカロテンが2倍なんですって。だから野菜も旬があるんだったら人間も旬があるんです。富田鈴香の旬は年中無休勢いで言っちゃいましたけど、だから人間も今じゃないです、今かもしれません、いや後々見たら今かもしれないですけど、まあ、旬があるので、その旬にいかに自分の味を出せるか、自分の美味しい味を出せるかだと思います。はい、そう思って今年もいっぱい自分の中の好きなものとかをいっぱい摂取して勉強して 最強の富田鈴香になっていきたいと思います。卒業シーズン迎えて4月にはまあ新しい環境とか迎える方もいらっしゃると思いますが、気負わず私と一緒に頑張っていきましょう。早く締めてくださいって言われちゃった初めてだはい、そんな感じですかね。番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送りください。番組公式 X は小文字でホットアンダーバー一息46、ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いいたします。番組終了後オーディでアフタートークもあるのでそちらもお聞きください。それまでは今日、それまではじゃないですねそれでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでの相手は日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の富田鈴香です。収録が終わったということでここからはアフタートークとなっております。去年私1月1日から日記を始めてたんですよ。実は毎日毎日日記を、でまあ本当に3日坊主で終わるかなって正直思ってたんですけど、7ヶ月続いて7ヶ月目でやめたんですよ。そのやめる勇気ってすごくないですか？だからやめる勇気って、始める勇気よりもやめる勇気の方が勇気いりません？忙しくていやでも怖くて今開けないんですよ。その日記を読み返そうかなと思って、結構ガチです。もう本当に自分が正直良かったことも嫌だったことも全部そこに書こうと思って、負のこととか善悪全部そこのノートに詰め込んでるんで、これ多分どっかに落としたら本当に人生終わるぐらいのことを、一日あったこととかを書いてるので、もう一回やった方がいいですかね。え、でもどうなんだろう、4月から始めるとかですか。でも確かに私思ったんですけど、去年日記書いてた頃すごい調子良かったなと思って、なんかやっぱその日記を書くことによって一日の、まあ、良かったことも嫌だったこともそこで終われるんですよ。そこに書いたことで今日でこれもうこれは終わりだ、リセットしようっていう気持ちになるので、いいなと思います日記は。ただやっぱり携帯で書く日記じゃないんですよ、手書きで。やっぱね、手書きが好きです。手紙も何でもそうですけど、私本当にやっぱ温かみのあるものが好きなんですよ。だから何か終わる時も手紙で何か最後にお礼を言いたいタイプですし、やっぱり手紙ってずっと続いてほしいなと思いますね。それでは聞いてください、アンジェラアキさんで手紙、背景15の君へ。背景この手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのでしょう音楽ないと辛い音楽ないとということで、オーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、番組メッセージフォームから引き続きお送りください。ということで今回はおしまいです。また来週お会いしましょう。日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。オーディ。